さあ始まりましたカルティベースラジオ。私パーソナリティを務めます株式会社みみぐり共同代表の安西由紀です。
私株式会社みみぐりの共同代表のみなべともみでございます。
今回は名前飛んじゃった。もう辛いっすね。
いやフォーマット的なフレームでコミュニケーションする、はい、僕すっごい苦手なんで。
いやわかりますよ、
超苦手なんですよ。
いやね、このカルティベースラジオ台本は基本これまで全くなかったんですけど、はい、このリニューアルしてから冒頭の挨拶だけセリフをね、はい、可視化したんですよね、
はい、
一応みなべさんのセリフは皆さんこんにちは、同じく耳ぐり共同代表のみなべともみですっていう、
はい、
マジかよっつって。
いや本当に苦手で、
一行一行
フォーマット的な喋りが本当に苦手で、
う
ん、
これどうしようかな、ちょっと次回以降また考えたいと思いますけど、
はい、
でも僕はちゃんと言うと、
はい、
このポッドキャストはこれからの時代の人と組織のマネジメントの実践を探求していく番組なんですよ。
よ
っ、うん、でね、経営コンサルティングファームであり文科省認定の研究機関でもある株式会社みみぐりがお送りしております。
もうこれはい、なんかフォーマット化しない、もうずっとやっていこう。
そうですね、
なんかそう別撮りしてルーティーンとか言ってあげると、はい、ちょっと面白いから毎回喋ってください。
はい、というわけでそんな耳ぐりがね、
はい、
お送りしてるカルティベースラジオなんですけど、
ま
あ、ちょっとリニューアルしてちょっと気合を入れて、みなべヒストリー会、
はい、
安西ヒストリー会みたいなのね、ちょっと長めにねやったもんだからちょっと硬くなっちゃったかなみたいな、
はい、
ところもあったんで、
ちょっと筋肉がねほぐれてきたろうから、はい、ちょっとねいつも通りにやっていきたいなと思いますけれども、
今日はだからマネジメントに関するトピックをちょっと通常運転風に
いいですね
やっていこうと、
はい、やっていきましょう。経営だったりとかミドルマネジメントとか、まあ、マネジメント全般のお悩みとか課題解決とか、うん、まあちょっとねトピックスを話していきたいということですね。
はい、
はい、カルテフェイス
今日のねテーマは何かと言いますと、うん、はい、突然のめちゃくちゃ具体論なんですけど、
はい、
既存の評価制度のフレームに合わない人材をどう評価するか、はい、っていう突然の具体論なんですけど、よろしいですか？
急に前回と落差がすごくね、急になんか
そうっすよね、
急に鋭角にグイグイグイって、はい、そこかみたいなポイント
急に、なんかこれからの社会のなんか資本経済だろなんだろとかね、
言っといて
40代のキャリアとかいろいろ
フレームにはまらない人材をどうするか、はいはい、
そうそうそうそう、ね、ダメだこれやめます
このテーマ。いやいやいや
大丈夫ですか？
もう走り切ろう、
はい、
シュールな笑いで面白いから
頑張って取り切りましょうか、
はい、
いやこれ結構ねニーズあるテーマだと思うんですよ、
はい、
このカルティベースラジオってやっぱ、うん、ベンチャー企業とかメガベンチャーさん、こう大きくなってきた会社さんとか、
はい、
もう大企業とかの、まあ、あるあるのお悩みを、
はい、
こう実際の実践地だったりとか、はい、まあ、あるいは最新知見とかに基づきながらこう役に立つ話をね、
はい、
話をしていきたいなという番組だということを思い出しまして、
はい、
まあ、そうした時に結構ベンチャー企業でも大企業でも耳にするのが、まあ、評価制度が当然あるわけじゃないですか、
はいはい、
で評価制度が、まあ、創業期に作ったままスタートアップだと長らく変えてないとか、
はいはい、
あとまあベンチャー企業も3年前に作ったんだけど結構状況変わっちゃってるとか、
うん、
まあ、大企業だとなんかすごい割とこうレガシーなテンプレート的なものになってるんだけど変えることを諦めてるとか、うん、
はいはい、
まあ、いろんな話聞くんですけど、結構そういう既存のフレームに合わない人材って絶対いるじゃないですか。
まあいますね、
うん、なんかまあ異端児とか外れ値的な意味でのこう、
はい、
人もいるだろうけど、まあ、環境変化によってなんか多様性が増して合わない人が出てくるとか、
はいはいは
い、
い
ろんなケースがあると思うんですけ ど、
なるほど、
なんかこういう問題って どう対処したりとか、あるいはそういう、はい、こう合わない人をなんかどうマネジメントしたりケアしたりする必要があるのかってことをちょっと今日はね掘り下げたいんです。
わかりました、
はい、
まあね内容的に一応組織変革とかする際の、まあ、我々のトピックス的に HR の各種施策の導入みたいなのもあったりするから、はい、割と相談的に、まあ、評価制度をどうするか等級制度をどうするかって、まあ、割とあったりとかするんですよね、うんうん、で処方箋的には技術的な解決をするっていうことと、そもそもパースペクティブを変えていくっていう方向性が2種類あるかなって思うんで、その話していいですか？
はいはい、2つあると。
はい、あります。
1つ目は
1つ目の技術的な観点で言うと、そもそも等級制度とか評価制度が、うん、等級のための等級だったり評価のための評価ってなってるケースがめちゃくちゃ多いんですよね。
はいはい、
大体等級制度の始まりとかって、まあ、大体ニーズ的になぜコンサルティングをお願いするかっていうと、ミドルマネージャーの方だったりとか、うん、まあ、評価の責任者の方とか HR の方とかで、あの評価運営の時のフィードバックだったりとか報酬の配分であったりとか、あるいは役割が以前に比べて多様性が広がっている中で、うん、なんか評価フィードバックが難しい、はいはい、どうしようっていうところから、いわゆる事象のところから始まってるケースってすごい多いんですよね、うん、まずそこができないっていうことなんですよね、うん、でそれをじゃあどういうふうにしようっていうふうになると、だいたい等級制度をいじくって役割のラダーを増やしていく、うんうん、で文言をリライトしていくっていう話になるんですよ。
あの評価制度って多分どこも、うん、はい、なんか7段階とか6段階とか、
あ、そうですね、大企業さんの場合だと21段階だったりとか、はい、どんどん広がっていったりするね、うん、だからそれってその事象ベースで捉えていくと、だんだん、まあ、なんか5が7になり、はい、7が10になり、はいはい、10が15になり、はいはい、15は21になって、うん、でさらにラダーに関してももともとは1つだったのが3つになり5つになり12個になりって増えていくんですよね、うんうん、
だからマトリックスがだんだん細かくなって、はい、その結果スプシが複雑になるとですね、
そうそう、それでだいたい誰も管理ができなくって誰も見なくなるっていうのが、うん、まあ、あるあるなんですよ、うんうん、だからこれあのそもそも等級制度、人事制度の本とか読んでいただくと、うん、等級制度の勘どころだったりいろいろ出てくるから、うん、まあ、ぜひあのそれは読んでいただけたらなとは思うんですけど、うん、そもそも、まあ、どういう論点であの流れて等級制度を作っていくかっていうのはまず技術的な観点にあるんですね。それを案外知らないケースってめちゃくちゃあるんですよね、うん、そもそもあの、まあ、事業会社のビジネスってどういうふうな、まあ仕組みかっていうと、そもそも、まあ、まず事業がありますよね、うん、でそこにはビジネスモデルデザインが何かしらのロジックで組まれているわけじゃないですか、うんうん、その会社の中のならではのいろんな部門とかがシナジーを通じながら最終的に顧客に対してアウトプットを出して価値を作っていくっていうメカニズムがあるわけじゃないですか、うん、はい、でそこを表現するために KPI、KGI だったりそういう経営指標があったりするんですよね、はい、次にでその指標に基づいて、まあ、それぞれのチームだったりとかにブレイクダウンがなされて、でそれを応じながら、まあ、それぞれの役割だったりとかが生まれてくるわけですね、うんうんうん、マネジメントとか、はい、まあ、デザイナー、エンジニアとかセールスマーケターとかそういう、まあ、人たちが生まれてきたりするわけですよね、うん、でそうなってくると、まあ、それに立脚しながら、じゃあどういう目的目標を持つ人たちとかが現れてくると、そこのチームのメカニズムって生まれてくるんだろうっていう論点が生まれてくるんですよね、うんうん、でそれを持った時に初めて等級制度にそれぞれの役割表現ができたりするんですよね、うんうんうん、だからよく言われたりするんですけど、 HR 制度を作る時に HR 制度だけスプシでなめなめしてるだけだとそれはあかんぞと、はいはい、うん、ちゃんとあの等級制度を作るときはちゃんと現場だったりいろんな人に会う中でどういうメカニズムでその会社がバリューチェーンがつながって動いているのかっていうのをちゃんと理解すると、うん、それを理解した上でそこを等級制度という最終的なメカニズムに落としていくっていうのが技術的に必要っていう基本的な論点があるんですよ、うんうんうん、だからスプレッドシートだけなめなめしてる時点では結局そこの会社がどういう人たちが連携してシナジーが生まれてくるのかってメカニズム分かってないから、うん、一生うまくいくことないんですよね。
なるほどですね。
だから、うん、フレームにはめようとするんじゃなくって、まずその会社がどういうメカニズムで動いてるのかっていうビジネスモデルを理解しながらそこを最終的に落とし込むっていうロジックが技術的に必要なんで、うん、そうすると案外突破できることは多いですよね。
なるほどですね。
要は結局そこにいる人でなんかハマってない人だけれども評価できない人ってハマってない、等級制度にはハマってないんだけど会社内では価値を出してる人なわけじゃないですか。だから評価をしたいはずなんですよね、うん、っていうことは会社の中のビジネスモデルだったりバリューチェーンの流れ的に、うん、その人のなんか一緒にシナジーを作ってるからこそ価値が出てると思うんですよね、うん、つまり等級制度にはまってないんじゃなくってその会社のメカニズムが等級に反映できてないだけなんですよ。
なるほどなるほど、
うん、だからちゃんと現場に行ってどういうメカニズムでその人がシナジーを生んでるのかっていうのをちゃんと理解して言語化をしていくっていうことがまず技術的に重要なことですね。
うん、なるほどですね、はい、じゃあ、まあ、ある意味実 体としては評価されるべきパフォーマンスが、まあ、出ていたり出ているはずであると、うん、そうそうそう、それをスプシに立脚してどうやって当てはまんないなみたいな話になってる、
う
ん、
時点でもうアウトなの。
なるほど、
ね、そうじゃなくってちゃんと現場に行ったりメカニズムをやって、その人がパフォーマンスが出てるのってどういう組織の流れとかチームの流れとか、うん、対話コミュニケーション業務の流れがあるのかっていうのをちゃんとまず可視化するっていうことに立脚しながら最終的に表現するっていうのが重要なんですよね、うん、これ結構あの基本原則なんですけど、うん、漏れがちなんですよ。
確かに確かに、
うん、だからスプレッドシートだけ見て何とかしようとしないでください。
なるほど。じゃあこの人ゼネラリストのラダーかなスペシャリストのラダーかなどうしたらなとかっていうのが間違って
る、っていう時点で問いで間違ってます、
うん、なるほどっていうことですね。
違います、ま
あ、この人はこの会社の事業の中で、まあ、どういう価値を発揮しているのかっていうことを、まあ、本質的に考えればいいってことですね。
そうですね、うん、そうなんですよ、はいはいはい、だからそれを評価できないどうしようってなってるケースって、そのフレームを作ってる人自身が会社の流れとか組織の流れとかそもそも枠にはめられないって悩んでいる人がどういうパフォーマンスを出してその人のパフォーマンスの源泉って何なんだろうっていうのを理解しないケースがめちゃくちゃ多い、うん
ですね、なるほどですね。
それを理解したら自然とおのずと答えは出てくるはずですね。
なるほど、
はい、
なるほど。
これは技術的な方ね。
これが一つ目と、
はい、
じゃあ二つ目、
まあ、パースペクティブを変えるっていう話で、はい、等級制度ってそもそもどういう論点でなんか生まれているかっていうと、まあ、なんか等級制度のスプレッドシートとかって結構歴史があったりとかするから、うんうん、割と技術的な知識が蓄積されてるんですよね、はい、だからまあまあ、僕とかもそうだし右寄りの人とかもそうだと思うんですけど、等級制度作り評価制度作りに慣れてる組織コンサルタントって、うん、まあ、こうしたら一緒みたいなのがなんか感覚的にあったりするもんなんですよ、はいはいはい、それって結構歴史的に蓄積されてるもんなんですよ。ただ、うん、ただし問題点があって、うん、あの先生社員先生ご存知ですか。
江戸川社員先生ですか。
江戸川社員先生、はいはい、うん、さすが研究者ですね、
まあ、経営学でねすごく有名な先生ですよね、
はい、そうそう、江戸川社員とかが、まあ、よかったら江戸川社員キャリアとかで検索いただくと、うん、彼が結構キャリア研究をなされたりするんですよね、うんうん、でキャリアコーンとかキャリアアンカーとかいろんな軸があったりするんですけれども、うん、そこがパースペクティブ的に分かりやすいんですけれども、すごい偉大な方なんですけど、当時のなんか等級制度に立脚するようなそのキャリアの考え方って、うん、大体こういうものなんですよね、うん、要はまず特定の会社にエントリーをします、はい、でそのエントリーは特定の A 職種です、うん、その後にあの B 職種 C 職種をトレーニングして横を経験していきます、うん、そうなってくるとそこを統合したあの別の職種にバージョンアップをしていきます、うん、でそれを積み重ねることによって企業に所属している年数を経るごとにだんだんだんだんキャリアアップをして課長になり部長になり役職を持ってっていう、なんかそういうなんか三角形の上の方に上っていくみたいな、なんかそういう風なキャリアを想定してたりするんですね。だいたい等級制度もそうなるんですよね。スプレッドシートがいろいろ役割が下の方にあってだんだん上になっていくとあの経営者になるみたいな感じに なってくるんですよね。ただまあ、結局会社のメカニズムとかをなんか紐解いていくと、例えばあの身繰りとかも分かりやすいなと思うんですけれども、うん、僕と安西さんで共同代表をやってるわけじゃないですか、はい、で実務経営とかマネジメント結構僕がやらせていただいたりとか、うん、ピープルマネージメント持ってたりするし、うんうん、でなんだけど安西さんなんか研究機関研究者として、うん、プレイヤーとして圧倒的な成果を出しながら、うん、それがあることによって耳ぐりという会社ってやってられる側面ってあると思うんですよね、うんうん、だからピン芸人の星だよね
まあそうかもしれないですね、
うん、は
い、
でもそれってなんか会社のバリューチェーンなんか結局バイアスがあって役職があって大量にマネジメントしてないと、うん、なんか評価できないみたいな、はい、役職ホルダーみたいなバイアスにしばらく縛られてるんだけど、でも会社を紐解いていくと別にピンであっても経営者と同じくらいパフォーマンス出してる人って絶対いるはずなんですよね、
うんうん、
ね、その人がいるからこそそこの会社の技術が支えられてるとかもう絶対あるはずで、うん、はい、そこに目を凝らして技術的な問題として捉えていくとさっきの通り解決できるっていうのもまたしかりなわけで、パースペクティブを変えてそもそもまあね、あの安西さんおっしゃる冒険的世界観とかもそうなんです、うんうんうん、思うんですけど、いろんな多様性の人たちがいらっしゃる中でその人たち主観的なキャリアを持っていくことによって、さらにその人たちが対応していくことによって新しいシナジーが生まれて、うん、会社の新しい価値ってどんどん生まれてきてるわけじゃないですか、うん、 っていうことはそれぞれの主観ベースでそもそもどういう人たちが、まあ、例えば評価できない人、うん、フレームにはまらない人とかに関しても多分そのオリジナリティってその人の主観や探求心があるからなんか成り立っている独自のキャリアになってるはずなんですよね。つまり結局その人の探求心がどういったものかっていうのをちゃんとその人主観で言語化しながらそれをじゃあその人軸のキャリア開発みたいなのをどういう軸でやっていけばいいのかなっていうのを考えていくといいんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
なるほどですね、
はい、
うんまあ、だからパースペクティブを変えるって言った時に、うんまあ、その既存のいわゆる旧来的なこうキャリア感みたいなので捉える必要はないよっていう話もそうだし、
そうですね、
まあ、さっきの一つ目のお話でいうところの、まあ、この会社における立ち位置だったりとかどういう役割どういう価値を生み出しているのかっていうことを、まあ、その人のビューだったりとかその人を子としてちゃんと捉えるビューで捉え直すだったりそういうところ混ざってくるってことですよね。
そうですね、うん、特に、まあ、近年ってテクノロジーの発展によって個の創造性によってパフォーマンスが大きく出る時代になり始めてるんですよね、
うんうん、
まあ、なんかこうバイラルポイントがあったりとかすることによって例えばコンテンツメーカーとか研究者の方だったりとかが、うんまあ、昔に比べて研究がすごい身近になってるなって思いますし、
うん、
それによって影響を与えるかもしれないし分かりやすいところで言うとまあ、エンジニアさんとかプロダクトマネージャーとかデザイナーとかそういう職種の方ってやっぱり一人でなんかチームを超えるようなポテンシャルパフォーマンスを出される方ってやっぱり大きく出てると思うんですよね、
うん、
だからまあ社会的にそういう個のポテンシャルをいかに生かしていくかっていうのってやっぱり重要な世界になってるから、
うん、
でもパーセプティブ的に社会が変わってないから、
うん、
逆にそれを変えていくっていうのってめちゃくちゃ重要なことだと思うんですよね、
うん
うんうん、だからそこの個の視点でも考えてみて個の視点でそのパフォーマンスが実態に合わせながらどう出ているのかっていうのを、うんちゃんと観察しながらさらにその探究心はどこからどういう観点で来るのかっていうのをちゃんと見ていくっていうね、うんうん、ことが重要って感じですね。
なるほどですね、
うん、
ありがとうございます。結構その概念的というか総論的にすごいよく分かったんですけど、
うん
まあ、結構実際にこういうそのなんかこううまく合致してないなみたいなことが起きた時に、まあ、多分その実際の評価だったり報酬だったりとか紐づいて、まあ、本人が不満を感じてたりとか、
はい、
不安を感じていたりとかすることあると思うんですけどこれってまあなんだろう制度変えるって結構大変な話だと思うんですけどなんかどっから変えていくのがいいんですかね。やっぱこう経営人事がやっぱこの評価制度というものをフレームを変えて向き合っていくっていう人があるのかあるいはなんかこう現場マネジメントの中でも工夫できるポイントがあったりするのか。
ああその観点で言うと2つあるなと思っていて、うん、今の話ってキャリア安全性的な話だと思うんですよね、
はいはい、
キャリア安全性って要はその会社に所属している時に自分の未来のキャリアみたいなのが見えるなみたいなところの安全性が確保できているかって話なんですけど、うん、キャリア安全性が確保されてないケースとされてるケースって分かりやすくって、
うん、
その会社にロールモデルがいる時ってキャリア安全性が確立されやすいんですよね、
うんうん、
ロールモデルがいらっしゃるとそこに触発を受けながらあこういうふうに登っていくとこうなるのかみたいなのが結構確立されやすいんですよ、
うんう
ん、でも結構難しいのがやっぱり個の才能だったり個のポテンシャルによって成果をチームを上回る成果を出すような人たちって出てきてると思うんだけど、うん、それって出てきたのってこの10年くらいなんですよね、
うんうんうん、
この10年くらいでテクノロジーが発達してそうなってきたんですよね、
うんうん、
そうなってくるとなんかね上にロールモデルいないんですよ、
はいはい、
上にロールモデルがいないしさらにサンプリングケースが少ないから社会的にね、
うん、
そうなってくると結局その人の価値が社会的にどういうことなのかって言語化ができてないんですよ、
うんうん、
だから制度にするのがめちゃくちゃ難しかったりするんですよ ね、
うんうん、
だし、まあ、そもそも結局キャリアってなんか昔に比べて課長になって部長になって一つの会社でなんかどんどん偉くなるっていうんじゃなくって結局自分がしっくりくる自分で生きやすくするためにキャリアというのはどういうものかってオーダーメイド性がここで考えていく必要が生まれてきてるわけじゃん、
ねうん、
ってなってくると答えがないわけですよね、
うんうん、
だ重要なのって答えがないから答えがない中で一緒にそれをしっかり作っていく対話的な態度だったりそれありきでいかに探求していくかっていう対話的なリフレクション的な仕組みが 大前提重要っていう感じですね。
うん、なるほどですね、うん、
だから等級制度をやろうとするともう絶対はまんないです、うん、そもそも
なるほど、ね、
うん、技術で解決できないです。
まあ、そういう意味で、まあ、時代の過渡期的に活躍する人材のタイプが、まあ、変わりつつあるタイミングであるっていうことをメタに捉えながら、だから当人がなんかこう上を眺めると自分みたいな人いないな、この会社じゃ出世できないなってなってしまって、なんか自分をマイノリティに位置づけているところをちゃんと当人と対話して、なんかあなたは先駆けなんだと、
そうですね、
うん、なんかこういう活躍の仕方はある種先駆なんだっていうことを、なんか本人も周囲も意味づけられるような、
そうですね、うん、意味づけしながら、で最終的にやっぱりアウトプットにある方が確実に 安心はできるものだから、うん、ちゃんと話した結果それを等級制度とかそういうのにも随時改定しながらアップデートをして試験運用していく、うん、そういうのをやっていくと2人目3人目はいけるようになりますからね。
なるほどですね。
それをやることなんですよ。だから、うん、はまらないのであれば一緒に検証しながら作っていくっていう姿勢をちゃんとチーム組織的にやっていくっていうのが大前提、絶対的に欠かせないことなんです、
うん、
はまらないならね、できるようにしちゃえばいいじゃない。
はい、というわけで今日は、まあ、既存の評価フレームに合わない人材をどう評価するかっていうね
めちゃくちゃシュールな問いで面白かったです。
はい、シュールではないけどね、あの文脈的に流れ的にシュールでしたけど、はい、すごくあのニーズのあるテーマ。
いや、だって冒険的世界観でグッチのフレームがうんぬんとか言っといて、
はい、
評価制度がうんぬん、
だってこれみんな悩んでんだもんこれ、
まあ実際悩んでますからね、は
い、っていうね話にねこうリアルにね向き合ってきましたけど、
はい、
どうでした宮部さん、なんかこう最後一言あれば。
そうですね、なんか前回と同じ感想になっちゃうけど、やっぱポッドキャスト楽しいですねおしゃべり楽しいですね。
毎回テーマの最後にポッドキャスト楽しいって感想やばい。
だって僕ポッドキャストをやりたいやりたいって言ってずっと無視してたじゃん。
無視してないです
よ。本当ですか。
はい、
いやーみたいな。
一応お付き合いはしてきたつもりではあったんですけど、
うん
はい、
お付き合い、そうなんですよ。
これあの裏話をすると、2020年3月から3年半、はい、まあ、4年ぐらいやってるわけなんですけど、
はい、
最初みなべさんがポッドキャストやりたい、
そうだね、
で最初の3年間ぐらいはみなべさんが何撮る何話すって、うん、でそうっすねって言いながら、
なんだろうな、難しいな、だいたい安西さん言うから何が難しいね、絶対考えてないだろうと思ったんですけど、
そうっすね、はい、なんでまあそんな感じでね、モチベーションが、
安西さんが難しいなっていう時考えてないなって思う
そうですね、言いながら考え始めてるみたいな、そう、まあ、そんなテンションでお送りしてきたんですけど、今回リニューアルしようって言ったの僕なんですよね。
すごい、何があったんですか。
いや、そうなんですよ、なんかね、なんすかね、なんか急にポッドキャストやりたくなったんですよ僕もまあでも音声コンテンツ盛り上がってるっていうのもあるし、はい、僕自身がそのユーザーとしてリスナーとしていろんなポッドキャスト、あの生活の中で聞くように
はいはいはい、
なってって、あ、これいいなっていうか、移動の時間とか散歩中に聞くのって確かにいいかもみたいなポッドキャストこれ来るなみたいない
やいや、ちょっと遅いよ3年遅いからね。
そうっすよね、
うん、
でも2年ぐらい前にあのポッドキャストアワードとか呼んでいただいた時とかも、
そうだね、
はい、何のテンションゼロだったんですけどポッドキャストかとか思ってたんですけど、
はい、
なんかじわじわポッドキャストいいなと思って、
はいはいはい、
って思ってこういろんなポッドキャスト聞いてたら、もうすごいよくできてるんで皆さん、
はいはい、
恥ずかしくなってきちゃってそれもあってなんかちょっと真剣にね、真剣にっていうか、はい、なんかあれちゃんとやろうと思ってやったんでよかったです、はいはい、今2人ともいたからポッドキャスト楽しい。
あ、そうだね、
やっと4年の時を経て、なのでちゃんとねこれあの、はい、あの更新ペースも前はたまに撮るみたいな、はい、
あ、そうね、
だって毎週ね、
毎週きっちりね、
はい、これ何曜日になってやることになってるかちょっと分かんないですけど、毎週決まったタイミングで更新するっていうのをなるべくやっていきたいなと思ってるんでね、
はい
はいはいはい、ちょっとぜひ次回も楽しみにしていただければなと思っております。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、番組への感想は何時あるからまだセリフちょっとあのこれ言う前に終わった感出すのやめてもらっていいですか。あのちゃんとあの SNS のハッシュタグカルティベースで感想をぜひいただきたいのと、あと質問、お便り、お仕事のご相談など、あの概要欄にフォームありますので、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。 では今度こそありがとうございました。
ありがとうございました。